江戸東京人セミナーは年間4回の配信を一区切りとして、雑学書にもない知的好奇心を満足させるレアな話や、手軽に江戸東京通になれる内容を毎回江戸文化通の老舗ご主人を講師に招きお伝えしていきます。また斬新なアレンジで好評の新和楽のコーナー、そして季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りしますので、楽しんで聞いてください。
江戸東京人セミナー、
さあ始まりました。いよいよ5年目に突入した江戸東京人セミナー。この番組の生徒で進行役を務めさせていただいている私内田彩は、3年目の締めくくりの祭り特集号から参加をして、さまざまなことを学んできました。さらに5年目を迎えて充実した内容でお送りする江戸東京人セミナーで、リスナーの皆様と一緒に江戸東京の文化通になれるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて今回18回目の江戸東京人セミナーは、記念すべき5年目に入って最初の番組ということで、老舗有名店の中でも伝統とこだわりを守りながら新しいことへも積極的に取り組んでいる勢いのある若い経営者の方を講師にお招きすることにしました。そしてこの番組らしく、知、食、江戸の食文化という好評の番組キーワードを中心に、ブームが続く和菓子についてお送りしたいと思います。この今回のテーマにふさわしい老舗ご主人は、亀戸天神前に本店を構える江戸固有の和菓子元祖くず餅が名物の船橋屋八代目当主渡辺雅さんです。まず最初にこの番組のキーワードである知、小、老舗の知識をテーマに、船橋屋の歴史などからお話ししていただきたいと思います。それでは渡辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが船橋屋さんの創業についてのお話からお聞かせいただけますでしょうか。
はい、江戸の文化2年というとですね、だいたい11代将軍家成の頃なんですが、西暦にして1805年ですね。この頃にですね、亀戸天神の参道で創業いたしました。
はい、205年も歴史がある、とても印象のあるお店ということで、はい、渡辺さんが8代目なんですよね。
はい、そうですね。8代目になったのは一昨年の8月なんですけれども、はい、明治維新以降、明治以降では5代目ということになります。
はい、ありがとうございます。はい、また屋号の由来についても教えていただけますでしょうか。
はい、今でもあるんですけれども、船橋に大神宮っていうのがあるんですね。
はい、
でそこのお膝元でですね、初代が豆腐屋をやってまして、でその初代が亀戸天神に出てきて創業したということで、当時は自分の出身地を屋号にすることが多かったので、船橋を使って船橋屋という名前になったんです。
はあ、なるほど。以前はお豆腐屋さんだったんですね。
そうです。
さらに初代が創業した場所についてお聞かせいただけますでしょうか。
はい、亀戸天神の参道なんですけれども、もともと植木屋として職人として入って、
はい、
でその中で、まあ、当時参道というのは利権商売だったもんですから、職人として信頼を得て、その後に亀戸天神の中にの一角にですね、その場所をもらって、そこで商売を始めたんですね。
はい、今はどの辺にお店があるんですか。
はい、ちょうど江戸の終わり頃にですね、亀戸天神からやや西側、天神橋というのがあるんですけれども、はい、その麓のところに本店を移動しまして、その時からあそこで商売をさせていただいてます。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ここで何と言っても肝心なことをお聞きしたいと思います。船橋屋さんの名物くず餅の始まりについて簡単に教えていただけますでしょうか。
はい、くず餅というとですね、くず粉のくずを連想される方多いんですけれども、はい、関東でいうくずというのはひらがなでくずと書きまして、
はい、
くず粉のくずとは全く関係ないんですね。
そうなんですか。
実はこれ小麦粉でできてるんです。
はい、
というのは先ほど船橋の出身と申し上げましたけれども、あの辺一帯は良質な小麦粉が当時取れたんですね。
はい、
それを使ってお餅にしたのが始まりで、 で、そのクズというものがそのまま名前だけ残って使われたということなんですね。
そうなんですね、はい、ずっとクズ子なんだと思っていたので、
それがよく勘違いをされてしまうんですけども、はい、実はあの小麦粉のお餅ということです。
はい、ありがとうございます。はい、はい、そしてこのクズ餅が江戸甘いものや番付に入っていたということなのですが、そのお話を少し聞かせてください。
はい、ですね、明治初頭に出ました瓦版があるんですね。
はい、
大江戸風流味比べというものなんですけれども、この中でですね、まあ、船橋屋が甘いものの横綱として乗ったということなんですね。で、もう一つの甘いもの屋さんは今根岸にあります羽二重団子さんなんですけれども、この二つが、まあ、あの神屋さんとして乗ったということです。
はい、ありがとうございます。またこのくず餅の味に魅了された文化人の方も多くいらっしゃったそうなのですが、何かエピソードのようなものがありますか？
はい、たくさんのですね、文人墨客の方々がお見えになったんですけども、特にあの私どもの船橋屋という看板文字を書いてくださった、まあ、吉海先生がですね、
はい、
大変あのくず餅を好みにしていただいていまして、はい、くず餅が食べ終わった後にどうしても蜜が残ってしまうんですね、
はい、
でその蜜を食パンにこうつけて執筆の時に食べていただいたと。でそれが高じてもっと蜜が欲しいということで、はい、特別にお届けをしてたんですね。まあ、それが縁で船橋屋という大きい文字をですねご聞こえいただいたということなんですね。吉川先生の生涯の中で唯一の大文字というふうに言われていて、はい、普段は小さい字しか書かない、まあ、あの作家さんですから、
はい、あ、そうですよね、
はい、残されている中では唯一の大文字だというふうに言われています。
なるほど、はいはい、その他に誰か有名な作家さんなどはいらっしゃっていたんですか？
はい、芥川龍之介先生なんかもですねよくお見えになっていました、はい、中学生の頃ですね、
はい、
体操の授業をサボって船橋屋にこう来てですねくず餅をたくさん食べて、で体育のまた時間に戻ったというエピソードがあって、よく口の周りにきな粉がついてて先生に怒られたというのは有名なエピソードとして残っています。
はい、あ、面白いですね、はい、じゃあ有名になる前から。
そうですね、もうずっとお見えいただいてたということです。
すごいですね。次にお伺いしたいのは、渡辺さんが8代目として船橋屋の伝統を守る決断をされた時のお気持ちや経営者としての基本理念についてぜひお聞かせください。
はい、先ほどお話申し上げましたけれども、一昨年の8月にですね社長の方になりました。
はい、
入社したのが93年ですのでね、実は私の方がもうここ10年ぐらいやっていたんですけども、正式に引き継いだのがまあ2年前という形になります。あまり受け継ぐ時に、まあ、現会長親父ですけれども、
はい、
から何か言われたということはないんですけれども、一つこう脈々と受け継がれている、まあ、社訓というか家訓になりますけれども、
はい、
その守ってほしいものがあるということだけはもう昔から大事にしてきた。それは売るより作れという言葉なんですね。
はい、
売ることをまず考えると継続ができないと。まずはお客様の立場に立って良いものを作ることで、それがお客様の支持につながると。この言葉だけはしっかりとどんな時代になっても守っていってほしいと、これだけ一言言われたんですね。それをだから今も大切にしています。
はい、ありがとうございます。はい、そして船橋屋さんといったら各地に店舗や売店などを多く出されていますが、現在どれくらいあるのでしょうか？
はい、現在20店舗ぐらいですね。
はい、
くず餅っていうのは日持ちがしないもんですから、やはり関東というか東京の周辺までにこう販路を絞りながら出させていただいてるんですけども、
はい、
亀戸近辺の本支店と、それから百貨店ですね、最近では駅中、それからロードサイドのお店、うん、その辺で展開をさせていただいてます。
はい、また渡辺さんご自身の提案で出店されたお店があるそうなのですが、ぜひそのお話についてもお聞かせください。
はい、最近の若い方々がですね、和菓子の持つ良さというもの、特に素材の違いというのがなかなかわからない方が増えてきたなっていう危機感をある時に思いまして、
はい、
例えば小豆でもですね、国産のものとそれから中国のものの違いとかですね、
はい、
どっちがいい悪いではないんですけれども、やはり日本人ですから日本の穀物の良さを知っていただきたいというふうに思いまして、
はい、
若い方が受け入れられるような少し可愛い和菓子屋さんを作りたいということで、 5年前の創業200年に合わせまして広尾に和のカフェを作りました。
カフェですか。
はい、暦って言うんですけれども、はい、おかげさまで非常に5年経ったんですが昨年にも増してたくさんの方々が来てくださってると、はい、いう我ながらいいお店になったなというふうに思ってますけども、
はい、おすすめメニューなんてあったらぜひ聞きたいなと思うんですけど、はい、
もちろんくず餅もあるんですけれども、はい、くず餅の粉を作ったプリンを作ってるんですね。
はい、プリンですか。
はい、日本で一番熟成されてるプリンって言ってるんですけども、
はい、
作るのに15ヶ月かかってますから、
はい、すごい。
そうなんです。それでこう蒸し上げていますので、
はい、
それに通常はプリンってキャラメルかけるじゃないですか、
はい、
でくず餅プリンは黒糖ときな粉をかけていただいて召し上がっていただくプリンなんですけども、はい、大変人気です。
あ、本当ですか。はい、私も披露に行った時は
ぜひいらしてください。
ぜひ食べてみたいです。
はい、よろしくお願いします。
あ、はい、はい、今お話を伺って渡辺さんのような感覚のご主人が話題のスポットなどにたくさん出店されるので若い私たちも気軽に老舗の味を楽しむことができるんだなと改めて思いました。渡辺さん、まずは前半ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
東京人セミナ
ー。ここでもう一つのキーワードで講師の老舗ご主人船橋屋の渡辺雅史さんにお話をお伺いする前に神話学のコーナーでお楽しみください。このコーナーでは毎回番組のテーマに合わせたオリジナルの曲をお送りしています。さて5年目を迎えた神話学のコーナーは江戸東京人セミナーらしくさらに個性的に日本独自の季節感を表現するために演奏者それぞれが絵を描くような気持ちで自分の思いを楽器に委ねました。それではお聴きください。涼しき川音。 本当に暑い夏の日に涼しさを運んでくれる曲でしたね。そしてまさに川の周りの自然の様子が目に浮かんでくるようでした。リスナーの皆様、いかがでしたでしょうか。ここで演奏者を紹介します。パーカッション、渡辺亮さん、エメさん、忍笛、トキタタラさん、こと千葉徹さんです。演奏者のプロフィールや情報は番組のホームページから見ることができます。ぜひチェックしてみてください。
江戸東京人セミナー。
さあ続いては江戸東京人セミナーの番組キーワード、地食、江戸の食文化をテーマに船橋屋の渡辺さんにくず餅についてお話ししていただきたいと思います。渡辺さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、先ほどの番組の前半で船橋屋さんのくず餅の始まりについてお伺いしたのですが、今度は江戸のくず餅と関西のくず餅との違いについて教えていただけますか。
はい、字を見ていただくと分かるんですけれども、はい、関西のくず餅というのはくず粉のくずにお餅と書くんですね。
はい、
で東京のくず餅というのはひらがなでくず、または漢字で書くと久しいことぶきのお餅でくず餅って書くんですね。
はい、
はい、もともと音は一緒なんですけれども全く違うお餅なんですね。歴史的な経緯も全く違うんですね。で関西のくず餅というのはその名の通りくず粉のでんぷんから作られてるんですけども、うん、はい、関東のくず餅というのは、まあ、当時江戸時代関東周辺が良質な小麦が取れたということで小麦粉を練ってそれを発酵させて作ったお餅のことをくず餅というんですね。ですから東京でくず餅というと 100% こちらになるということであります。
はい、はい、ぜひ皆さんも食べる際はその違いをですね考えながら食べたら面白いんじゃないかなと思います。はい、ここからはさらにくず餅についてディープな話をお願いしたいと思います。まずは原材料にこだわりがありましたらお聞かせください。
はい、くず餅はですね見ていただいた通り非常にシンプルなお餅なんですね。白いお餅に黒蜜ときな粉がかかっているんですけれども、それゆえにですねシンプルなゆえに全くごまかしが効かない、
うん、
もう持ってる原材料の力で味が全然変わってしまうんですね。
はい、
先ほどから申し上げてます通りそのお餅の原材料というのはですね発酵させた小麦でんぷんになるわけですね。でどのぐらい発酵させるかというと15ヶ月ぐらい水でずっとさらしながら丁寧に丁寧に発酵させていくんですね。
はい、
乳酸菌の発酵になるんですけども、
はい、
それにですね沖縄産の黒糖をベースにしたまあこれも2日間ぐらい煮詰めていく黒糖蜜とそれからまあ厳選したきな粉をかけて食べるんですね。でお餅自体は少しほのかな発酵臭が酸味がありますんでこれに黒糖ときな粉をかけるとですねこの3つが絶妙に調和されて、
はい、
くず餅に独特の美味しい味が出てくるということです。
はい、今お話を伺っているとくず餅は私たち若い女性にとって嬉しいヘルシーな食べ物のような気がしてきたのですが、もう少し詳しく特徴などについて教えていただけますでしょうか。
まずカロリー的に言ってもですね10キレですね、我々が一人前と言ってるんですけども、はい、それに蜜ときな粉をかけても190キロカロリーしかないんですね。ケーキの3分の1ぐらいのカロリーなんですね。
はい、
ちょっとお腹が空いた時にも割と満腹感を得られるので、はい、非常にそのダイエット的にもよろしいかなというふうに思ってます。
嬉しいですね。
かつお餅自体が発酵していますので、はい、成長作用がすごくあるので優しいんですね、お腹に。
いいですね、女性には特に。はい、
そうですね、
はい、
はい。さらに女性にはですねすごく大切な成分と言われているきな粉に含まれている、はい、イソフラボンとかサポニンとか、
はい、
こういったものが入ってますよね。
はい、
そして黒糖にはですねカリウムとかそれからカルシウム、こういったミネラルが豊富に入ってますんで、
はい、
非常に栄養バランスの優れた食品になります。私たちは健康食品として捉えてるんですけども、まあ、そんなお菓子がくず餅というふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、またこの他にも船橋屋さんのこだわりがありましたらお聞かせください。
はい、 15ヶ月発酵させますので、
はい、
その発酵させるお水っていうのはすごく大切なんですね。その仕込み水っていうのが非常に大切なんですね。で、それの多くの部分をですね、これ岐阜の方でやっています。地下天然水がすごく良質なものが汲み上げられるので、それを使ってですね、岐阜にまあちょっと工場を置きまして、そこで発酵生成させているということなんですね。そうすると非常にその、まあ、発酵する樽自体もですね、もう長年100年ぐらい使ってる樽でやるんですけども、
はい、
良質な乳酸菌の定着が良くてですね、
はい、
それにその天然水を汲み上げることによって非常にその菌との相性がいいということなんですね。で、ここはちょっとこだわってるところですね、はい、それから出来上がったものを今いろんな食の中で保存料を使ってるものが多いんですけれども、やはりその自然のものを自然のままに皆様に食べていただきたいという思いが強いものですから、全く添加物等を一切使わずに商品化をすることを大切にしています。ですから日持ちも2日間から3日間ということで持たないと、それでもそれの方が我々にとっては一番じゃないかなというふうに思って商品作りをしているんですね。
はい、続いてくず餅についてさらにディープなお話を伺いたいと思います。こだわりの原材料を使った製造工程についても教えてください。
はい、小麦粉もですね、どこの部分を使うかによって弾力が変わってくるんですね。例えば日本酒なんかも大吟醸になるとすごく、
はい、
磨き込みますよね。で、小麦粉もですね、外側を磨けば磨くほど白くなっていくんですけども、それを使っていくと独特の風味は損なわれるんですけれども、弾力が出なくなっちゃうんですね。ですから割とそのいわゆる今流行りのブランと言われる表皮の部分を適度に混ぜることによってその弾力を出していく、ここの配合が非常に難しいんですね。で、さらにその配合を加えてその後の発酵の期間をどのぐらい持たせるかっていうのも、またこれは長年の勘によって作り出している、そのあたりが一番ちょっと苦労するし、またくず餅や妙理に尽きるというか、
はい、
そこが力の見せ所ということだと思います。
はい、ありがとうございます。はい、そしてその醸造後の作業工程についてもぜひお聞かせください。
はい、岐阜の方からですね、15ヶ月経つと、
はい、
その発酵済みのでんぷんが東京の方に送られてくるんですね。で、さらにそこをですね、最終的に本社のある亀戸まで持ってきまして、亀戸でさらに最終仕上げとして、さらにそこから1週間また水で精製をしていくんですね。で、最終的なえぐみとかそういったものを取ってって、それを今度蒸し上げていくっていう、そういう工程になります。
はい、
そこで当然蒸し器にその後かけていくわけですけども、蒸し器を出た後はですね、全てほとんどが機械化されているんですけども、
はい、
最終的にこのくず餅が美味しいか美味しくないかというのは、蒸し器の出てきたところで職人が指先でチェックするんですね。
うん、指先で。
そうなんです、そうなんです。ですから彼らはですね、味を見なくても分かってしまうんです。その指に伝わる感触で、
はい、
このくず餅は美味しいか美味しくないかっていうのを判断する、瞬時に判断する。
すごい。
そうなんです。そういう職人が何人もいて、
はい、
彼らのおかげで美味しいくず餅ができているということです。
おお、なんかすごい秘密を知ってしまった気が。
そうですね。
はい、
最後はやはり職人の勘。っていう世界なんですね。
はい、ありがとうございます。このように職人さんたちが丁寧に作ったくず餅を、この季節夏に冷蔵庫でどれくらいの時間冷やしたら美味しく食べられるのでしょうか。
はい、くず餅はやはり発酵の香りが多少ありますので、特に夏になると少し強くなるのですね。
はい、
はい、ですからちょっとですね、召し上がる前に、まあ、1、2時間ですね冷やしていただけると、まあ、喉越しも良くなって非常に美味しいですね。
はい、
ただあまり長く入れすぎてしまうと今度コチコチになってしまうんですね。
はい、
お餅が。ですから、まあ 1、2時間ぐらいちょっと召し上がる前に入れていただくと。で、蜜なんかも少し冷やしていただけるとですね、この時期非常に美味しいかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。さあ、ここで最後になりますが、毎回この番組では講師の方からリスナーの皆様へここだけのとっておきのレアな話をしていただいていますが、渡辺さん何かありますでしょうか。
はい、くず餅とはちょっと全く関係ないんですけれども、
はい、
天然の氷河水を使ったかき氷というのをやっているんですね。
はい、
はい、で、これをですね、ご自宅までお届けしてしまおうと、
うん、
いうのを昨年からやっているんですが、大変な人気なんですね。
はい、
かき氷をこう書いてですね、それをお届けするというのは技術的にすごく大変で、で普通に送るとバサバサになってしまうんですね。
はい、
でこれをしっとりと作れる製法を実は独自に開発をいたしまして、
はい、
はい、それに天然の素材で作ったシロップをかけて召し上がっていただくと、もともと小さい時から私自身がですね、色のついてるかき氷あるじゃないですか、
はい、
黄色とか赤とか、
はい、
ああいうのが苦手なんですね。
はい、
でせっかくだから船橋屋が出す以上は天然の素材で作ろうということになりまして、例えば夏みかんとかあんずとか、はい、いちごなんかも生をクラッシュして作って、あともう一つ宇治金時なんていうのもあるんですけども、そういったものをですねこう一緒にしてミックスにしてかき氷、
はい、
例えば6つセットとか8つセットとかいう形にしてご自宅までお届けするようにしたんですね。
はい、
今大変な大ヒットをしているところです。
はい、じゃあお家にいながら美味しいかき氷が食べられるということ で、
は
い、
そ, で、
はい、それはどこかこう通販とかネットとかに調べれば
ネット上で出ておりますので見ていただければよろしいかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。いやー、毎日猛暑が続く中、今渡辺さんがお話ししてくださった天然氷河水のかき氷をもう今すぐにでも食べたくなってしまいました。また江戸東京の文化について学んでいる私としては、江戸発祥の和菓子船橋屋さんのくず餅を改めて食べてみたいなと思いました。渡辺さん、本当に今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
中谷プロデュース。
毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介、さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーです。さて今回は講師をしてくださった渡辺さんの船橋屋本店の近くにある学問の神として有名な菅原の道真公を祭り、下町の天神様として親しまれている亀戸天神社の各季節を代表する行事についてご紹介いたします。まずはこの季節、夏に執り行われるのが例大祭です。これは江戸東京の夏の最後を締めくくるお祭りとも言えるものです。今年平成22年は御鎮座350年記念奉祝として、8月21日土曜日から8月25日水曜日まで亀戸天神社大祭が行われます。8月21日土曜日には御法蓮と御祭や稚児行列などが行われます。そして8月25日水曜日の午前11時に例大祭祭典が執り行われます。そして秋になると本殿の正面に菊を展示する菊祭りが10月の第4日曜日から11月の下旬まで行われます。また冬には天満宮の主な神事として文政年間から伝えられている嘘替え神事が1月の24日と25日に行われます。さらに春の行事として有名なのが藤祭りです。亀戸天神の藤は約350年前の神社創建当時から植えられたもので、都内随一の藤の名所として現在は新東京百景にも選ばれています。また学問の神を祀る神社として学業高祭も藤祭り開催中の4月の20日頃から5月の初旬頃まで執り行われています。なおご紹介した情報に関する詳細は番組のホームページからご確認ください。
中谷プロデュース。
いかがでしたでしょうか。5年目に入って最初にお送りした江戸東京人セミナーは、今回講師をしてくださった船橋屋の渡辺さんは スポーツマンらしいテンポのいい話し方でご自分の考え方を伝えてくださいました。また伝統の味や製法についてお話しされるときは丁寧に分かりやすい言葉を選んで説明してくださったことが印象的でした。私も5年目を迎えたこの番組の生徒で進行役としてリスナーの皆様に分かりやすい言葉でお伝えする努力をしていきたいと思います。今後もどうぞよろしくお願いいたします。さてここで番組からのお知らせです。ご存知の方も多いと思いますが、この番組では5年目の江戸東京人セミナー年間配信全4回のレポートを提出いただいた優秀なリスナーに老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますのでお気軽にお送りください。そして5年目に突入して2回目の江戸東京人セミナーの次回は2010年9月の末に配信する予定です。またサイド B 江戸東京人セミナーも引き続き独自のテイストで配信する予定です。こちらもぜひご期待ください。なお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全17回、さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。以上詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人 .jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
江戸東京人セミナー中谷プロデュース。